ハロー、シアトルに住んでおります、カオルンこと奥村カオルでございます。深夜になりました。日本でございましょうか。2週間ごとのコラボライブ、海外茶屋コバカオテ始めていきたいと思います。小鉢ちゃんおられますね。ご招待いたします。
おはようございます。
おはようございます。お、いきなり猫に絡まれている私でございますが、こらコーヒーを飲み出すな。はい、おはようございます。
おはようございます。日本の皆様はこんばんは。
こんばんは、ね、木曜日の深夜24時でございます。
はい、
ね、もうそろそろ春分ですよね。いきなりですが。
ああ、そうらしいですね。それが誰かが春分がどうとか言ってた、ね、
あっという間ですよ、う
ん、春分。
確かこちらの時間では明日20日になってるはずですが。
ほう、うん、そうなんですね。ということはこちらも明日ですね。
実は、はい、
2026年はあれどこだ、2020、毎年違うんですもんね。
でもまあこれ1日くらいしかずれないですけどね。
うんうんうん、日本もそうですね。
はい、20日ですか。
夏20日ですね。
日本はじゃあもう今日ですね。
そうですね、うん、あ、そうですね。
うん、まあ、これで夏、昼と夜が同じになった。イエイ。
ここ、そう、そうなのか。
そうそう、そうなのかって、うんうんうんうん、ですよ、うん、夏と冬の差が激しいシアトルの人にとってはね、うん、やっぱり春分とかいうと季節感ありますよ。
そうですよね。いやでも確かに、うん、もう雪が溶けちゃったんですね、ほとんど。
おお、よかったね。先週はまだこの凍えてますって言ってませんでした？先々週は。
なんかすごい毎日気温がバラバラで、
うんうんうん、
この間11度まで上がった次の日はマイナス6度だったんですよ。で、11度まで上がったのが一昨日だったかな？
はいはい、ねえ、うんうん。
で、一気に雪が溶けて、今、またマイナス、今朝は5度だったんだ。
戻り、出戻っちゃった。
はい。でも、どんどん気温は上がってきていくようなので、うん、だんだん安定してきてはいるのかな？
ですね。うん、これから。まあ、うん、予測できないっていうのが春先の気候なのかもしれないですね。
うん、こちらバラバラな気がします。
はい、うん、モデレーターにしようとしてますが、今回もまたなかなかモデレーターにしますという表示が出てこない。出てこないね。出てこない人、
大丈夫です。使えてないから。
オッケー。こちらでも
どうですか、あの、はい、うんと、うん、デイライトセービングが始まりまして。
いや、楽ですね、気分的には。
そうですか。
はい。やっぱり夕方が一気に、うん、長くなった感じなんですよ、私的には。
はい。はい。
うん、1時間の差は大きいかなと。
うん。
まあ、実はね、まあ、数日中に、うん、消化されて、なんとなく体も慣れますし。
うん、いや私改めて思ったんですけど、このデイライトセービングが、うん、夏時間固定の方がいいって思ってたんですけど、うん、じゃない方がいいかもって思いました、
うん、
普通か、うん、デイライトセービングのまま、
は
朝が、うん、があるまま、あの朝がやっぱり冬が、うん、暗いのが、 辛いって思いました。
はい、まあどっちにしろ冬になったらね、朝日なんてなかなか拝めないものですからね、はい、真っ暗な空気当たり前だったもんね。
でもこちら結構晴れることが多かったので、うんうんうん、なので太陽が見られない時間帯にこう活動する朝、そこから動き始めるっていうのが、うん、私は辛いって思いました。
そうですね、まあ、あの夏時間固定 の、 あの、はい、否定的な理由の第一はそれでございますから、とにかく、うんうん、とにかく冬の朝が遅い、
うんうん、今夫がかなり規則正しい、うん、あの勤務体系なので、うんうんうん、朝早くに出てっていう感じなので、うん、だからより辛いって思いました。そういう前は不規則だったから。
はいはい、うんうん。よいしょ、まあ、まあ、いずれにしろ夜は、ま、あの冬は真っ暗だ。っていう。
だから日光の大切さを改めて私は、
うんうん、
感じております。
ですね、うん。はい、暖かいお国に行きましょう。
あ、でも、そうですね、うん。いや、私結構ここ大丈夫だなって思いました。
合ってるのかもしれないですね。冬は寒くても。
うん、あのニュージーランドが本当私。理想だなって思ってたんですけど、
はいはい、うん、
ニュージーランドも日本と一緒で、家が、あの、日本の関東ですね、関東と一緒で、
はい
はい、家の中は冬寒いんですよ。
ああ、暖房が整っていない。
はい、あの、なんだろう、隙間風が。
うんうん、
だから、あの、日本の冬も辛いんですよ。
はいはい、うん。
だから、
ストーブつけて回んなきゃいけない冬ですね。
はい。
うん、
だから、正直、この家が、やっぱり寒いところって、気密性がしっかりしているというか、
そうです
ね、家が冬仕様だから、
うん、
冬があったかいから、
そう、家の中にいる限りどこ行っても大丈夫だからね。
うん。で、外に出るっていうのも本当短時間じゃないですか。
はいはい。
こういうところって。
そう。もう車から車ですから。
はい。
う
ん、だから、正直、ここの、この家の環境が素晴らしいなって。
引きこもるわ。
引きこもるんですよね。
うん、
だから、なんだろう、無駄なお金をあんまり使わないし。
まあ、それはありますよね。
はい。
外で活動する必要性がないと、うん。それの予算っていうのがね、浮きますから。
うん。
あと、こう、欲っていうものがなくなる時ってあると思いませんか、まあ、うん、もしかして。
そうなんです。私、まさにそうです。
うん、
だから年齢的にもこの環境が合ってる、うん、合ってきたというか、
うん、ね、若い
前は
都会がね、
はい、そうなんです、遊びたい盛りの時は日本良かったんですけど、うん、でも今は、あ、でも良くなかったのかな、いっぱいアホなもの買ってたから、そういうのを経て、
うん、
こう、物はそんなにいらないんだなっていうのを今は思い知ったというか、
うん、
なんだろうな、そういうのもあってニュージーランドって、
うん、
あの娯楽がないから、
まあそうでしょうね、
はい、
うん、
だからあの若い子は出て行きがちなんですよ、オーストラリアに行きがちなんですね、
はいはい、うん、都会というやつでございますな、
はい、でも、うん、私にとってはニュージーランドの大自然が、あの、すごい目新しいもの。
一番の娯楽ですよ、我々にとっては。
そうなんですよ。
うん、
だから、まあ、私も田舎、日本で田舎育ちだったから、
うんうんうん、
全 受け入れられたし、で、また違う環境というか、だから面白くてしょうがなかったんですけど。
そうだよね。夜中にフクロウが鳴く声を聞いただけだ、なんかほわっとしたりとか。数日前はこちらにもね、雪がちらちら降ったんですよ。
おお、はい、うん。
で、ベッドの上からさ、あの、窓の、シェードを上げて、木立の中をね、はい、雪がこう、舞い降りてくるっていうのを、ぼ、うんうん、ーっと見てるだけで、いやー、いいな
そうなんでしょうね。
本当にね、ちらちら降る程度だったんだよ。はい、地面には一瞬しか積もらなかったんだよ。うんうん、それなのに、なのに。インフラが脆弱だから、
うん、
ゴミ収集車が飛ばしていった。
あら、
今週なしですって。うっ。
それは辛い。
そうそう、みんなゴミ箱バーンとあの大きなやつですね出してるのね、
はい。はい。
今週は取りに行きませんって言われて、あ。
だって。あの、そちらどうなんだろう、日本ほど頻繁に来ないですよね、収集。
はい、一週間に一遍です。
ですよね。はい。こちらもそうなんですけど、あ、こちらもそうっていうか、多分、うんと、燃えるゴミは2週間に一度。
で、リサイクルが2週間に一度。
お、
普通のガーベージが毎週っていうのがこちらです。
おうおうおう、やっぱり頻度はありますよね。
うん。
こちら、あの、リサイクル1ヶ月に1度なんですよ。だから、スキップされると本当辛いんですよ。
そうね。月1は辛いわ。
辛いんです、
はい。
今、リサイクル品ばっかりじゃないですか。だから、もうちょっとリサイクル品、頻度を上げてもらった方が助かるんだけどな、って思いながら。
いやかもね、うん。
日本ってもう、ほぼ毎日何かしら回収してくれてませんでした？
それで大変ですよね。
まあ、でもそうか、日本、特に都会は、置く場所がない。
うん、そう。
っていうのもあるんでしょうね。
まとめられないから、ちまちま回収するのもあるなんじゃないでしょうか。
うん、そうですね、
はい。
日本はでもそうだな、ゴミを家に保管する期間が短いし、何事も便利だな。
いや、本当こちらのあのゴミ箱の大きさっていうのにはね、驚きましたよね、はい、最初。
あのゴミの収集の仕方に驚きました。
あの自動でガコンガコンやるやつですか。
はい。
うん、
ガツってこうなんか、
はい、
あの UFO キャッチャーみたいにガツって掴んで、
はい、
ガって
開ける。じゃあ小林ちゃん説明してください。はい、見たことがない方のために。
ガッて掴んでガッてあげる。
ほらほら、それじゃ伝わんないよ。
長島さんみたいな。ゴミ箱を家の外に、あの、道沿いに出しとくんですよね。
はいはい。うん、
でっかい、規定のゴミ箱を、
うん。
どのくらいだろう ?1 メーターとか、もうちょっとあるのか、
うん。
結構大きなゴミ箱ですけど。それを道沿いに置いとくと、ゴミ収集車が来て、でっかいアームがウィーンってゴミ収集車から出て、ガシッとゴミ箱を掴んで、それをポイッと、ポイッとゴミ収集車の中に開けるんですよね。で、どうでしょう
聞いてる皆様、わかりましたか？
他にどう説明したらいいんだろう？
いいですよね。うん。要するに、人間は一切出てきません。例えばね。
うん。
最初に言うとしたら、すべてオートメーションなんですよ。はい、これ専用の車があるというのは日本と同じかもしれませんけれども、はい、運転台から操作するだけでできちゃいます。この音がね、うん、朝うるさいんですよ、来るときには。
うん、
まあ大きな車が通ったんでまずわかるかと思いますけれども、とするといきなりね、 UFO キャッチャーみたいなっていうとこをパクって、はい、車の中から謎のアームが出てきて、掴むんです、それを、ゴミの大きな 容器ね、そしてぐ
い
っと引き上げて、はい、なんとそれ専用の、うん、受け口の前で逆さにボンとする。でその上、ね、丁寧な人はそこでガンガンガンと打ちつけて揺らす、
うんうん、
音がうるさい。で落ちてくれるわけです。時にはね、揺らさない人がいてね、ゴミ箱の中のね、底の方のが残ったりするんですよ、これが。
あれなんだろう、重さなのかな、カメラがついてんのかなと思ったんですけど、うち私結構、うん、特にコンポストのゴミはなんか枝とか全部入れたりするので、枯葉とか、うん、だから結構つまきちきちに詰めたりするんですよ、うち。
かわいそうに、うん、
だ結構うちは、うん、あのコンポストの時にはすごいガンガン揺らして、うん、全部開けてくれるんですよ、綺麗に。
よかった。だから私この間ね、半分で諦められ、
だからあれ、え、何って中見えてんのって思ったんですけど、
う
ん、
でも重さとかは感知できるからね、割に簡単に。あと重いとか思ったらもう一回ガンガンとかやってるかもしれないよ。
やっぱそうなんでしょうね、うん、なんかあとうちの方は、
はい、
やっぱ人口も少ないし、
うん
うん、結構あの中見てくれます。
すごい。
見てくれるっていうか、一、うん、回開けて、うん、ちゃんと規定通りゴミ出してるかなっていうのチェックが入ったりするんですよ。
それは人間が出てきてやるってこと？
人間が出てきて。
すごい。
はい、で、うん、あの、いつもじゃないんですけど、時々、だ多分移民が今特に多いから、はい、
うんうん、
あ、特に多かったから。うん、それで、多分、しっちゃかめっちゃかに出す人が多かったんじゃないですかね。
いや、私も一回ね、ゴミ箱の蓋にチョークで書かれちゃったことがありまして、
うん、
両脇と何フィート開けるようにって書かれちゃった
。
あ、チェックされた。
うちは、あの、タグが付けられます。違うの入ってますよ、とか。
うんうんうん。うん、
あの、なんか、最初、引っ越ししてきたとき、その、それぞれの地域で、ゴミの仕分けとか違うじゃないですか。
あるわね。うん。
で、日本とやっぱり違ったりするから、わかんなくて間違えて出しちゃったりとか、あの、カードボードなんかを、
うん、
それリサイクルなんだけど、コンポストに入れちゃってたりとか、あの、すごい汚れてたカードボードはそのまま燃えるゴミに出したりとかしたら、うん、カードボードはリサイクルですとか、なんか、
おー、タグ付けられ
て。書かれて、うん、で、そうすると回収してくれないんですよ。
そうだね。うんうん。
そうすると、
はい、
また2週間後なんですよ。
はい。うん。
だからもう絶対間違えないと思って、だから結構、
うん、
ゴミ回収してもらえないご家庭が多くって。
なるほど。うん。
で、特に私たちが以前住んでたところのお隣さんがそうで、若い子たちで暮らしてたところだったから、
うん、
全然誰も調べなかったんでしょうね。適当にゴミポイポイ捨てて、ずっと回収されないから、もうほんと、家の周りゴミ屋敷になって、もう隣近所から苦情が来てたんですよね。
うん、
で、うちも困ったなって、まあ、うちの方に来てるゴミは回収して、うちで仕分けして捨ててたけど、もうなんかこれどうなのって思ってたんですけど、
うん、
なんかそういうゴミ問題ありません？移民がシアトルなんかもすごく多いでしょうし。
ね、ただ私の住んでる地方、あのエリアは少し、
うん。うん、
街ですよ。
そうですよね、地域によりますね。
うん、
だから前、ニューヨークのあたりを通った時に、うん、え、今日ゴミの日だったのかなって、回収車、なんか風が強くて全部飛ばされちゃったのかなって。カタリア神様こんばんは。
こんばんはでございます。
いらっしゃいませ。
ゴミ問題でございます、今。
ゴミ問題を今話してます。
はい、アメリカの、うんと、カナダのゴミについてね、うん、話しておりましたよ。
はい。そうで、うん、ニューヨークだ、ニューヨーク、通った時に、うん、もうゴミだらけで、びっくりしちゃって、うん、いや、なんだここはと思って、でもゴミの日、今日だけ特別だったのかなって思ったら、
うんうん、
またそこに そこを通った時に、また別の機会に通った時に、やっぱり同じように汚くて、あ、ニューヨークってもうこんな感じなんだって思って、
だね、
でよくニューヨークの地下鉄がひどいとか聞くじゃないですか。地下鉄だけじゃないんだと思って。
ここもここもね。うん、
はい。からもう私、ニューヨークに夢も希望も何もないですね。
うんうんうんうん。
ボストン、あ、街中のゴミ箱、ボストンマラソン以来撤去された感じなんですかね。どうなんですか、そうなんですか、なんか。
ゴミ箱なんつうものはほとんどないけどね。
あ、そうなんですか。
うん、
日本、東京とかと一緒な感じなんですかね。
ね
え。でも、
うんうんうん、
いや、でも、ひどいありさまでびっくりしちゃいました。うん、ここは、ゴミを集めてる場所かなっていうくらいゴミが散乱してて。あ、ちょっと、すいません。
ワンちゃんが鳴いております。はい、現在小橋ちゃん、うん、お客様対応中でございます。結構元気なワンちゃんだったね。なんか思ったよりも、うん、番犬やってますっていう感じだったりいたしますが。はい、カタリアシンさん、3月11日に災害小説新出版いたしました。えらいワンコですね。ちゃんと役目を果たしております。うちの猫はのんきにここであくびをしております。ということでね、私の方も今年は、うん、5月に日本にツアー行きたいと思います。日程アトリエ少なくとも飛行機の予定が確定いたしました。5月の連休明けになりますね。11日だったかな、うん、資料出そう。うん、はい、3週間になりますね。今のところ入っているのが関東関西、12日に日本に着きまして、その週末は、東京海座というところで、金曜と土曜日にパフォーマンス、それから大阪に行きまして、大阪は三宮コンサート、うん、道頓堀並木座シアターで、その後京都に移りましてね、ライト紹介というところで土曜日と日曜日のパフォーマンス、はい、こちらは名和市の方と一緒でございます。で、その翌日、高槻、大阪と京都の間ですねの、猫福という古民家ギャラリーに行きます。その後はですね、まあ、東京に戻ってきて、うん、一応予定が入っておりますのが29日六本木キューブっていうクラブみたいなところですね。こちらで、なんていうのかな、結びの、うん、アーティストさんとコラボレーションが入っております。今回はね、比較的、うん、東京スケジュールまだ空いておりますんでね、いろいろとちょいと遊ぼうかなとか、皆様方と一緒にね、何かする機会できたらいいなと思っております。イベント、またこの情報、これ面白いよっていうちくり、ね、大歓迎でございます。で、とこで小林ちゃん復活したかな。
すいません、うん、大変うるさかったですよね。すいませんでした。元気なワンコだ
と思った以上に
もうなんかすごい、うん、私が家にいるもんだから、うん家に人がいると、うん、お家を守るのを頑張るんです。
張り切るのか。
はい。人がいないと怖くて隠れてるんです。すいません、
うんうん。
張り切っちゃった。
張り切っちゃった。頑張って
。日本ジャパンツアーですね。
ジャパンツアーのお話してましたよ。
いいな
ぁ。頑張るぞ。
いいな
ぁ、うん。遊びにおいで。
行きたいけど、 難しいかなと思います。
ね、なかなか、うんうん。
はい、あのやっぱりね、うちのこのワンコですよ。
ワンコはな、何かと大変だ。
大変なんですよ。ちょっと人見知りが激しい子だから、うん、誰かね預けられたら楽なんでしょうけど。うん、難しいね、慣れさせないとダメですよね。
ねえ。
まあしょうがない。でも最近またうちの夫が犬を、
うんうん、
くれるって言ってくれる人がいるんだけどみたいな。
ね、うん、
はい。あ、はい、カタリア神様、鹿さんのところ。
はい、行ってらっしゃいませ。そうなんだよね、はい。うん。
ありがとうございました。
時間はいろいろとあっておりますので、ありがとうございます。この機会にね、よろしくお願いします。
はい、そうそう。夫が仕事であちこち行くことがあるんですけど、まあ、この島の中を、
うん。
で、その中でアーミッシュのところにもあちこち行くんですよね。うん、で、アーミッシュの方々と結構親しくしていて、うん、で、なんか、この間もアーミッシュのミルク、多分生クリームだと、手作り生クリーム、
うんうん、
いただいて、で、その別のアーミッシュの方たちから、犬いらないって言われてるみたいで、いやー、うち、でも、2匹いた方がいいのかなとか。
で、どうなるかね、相性が。
猫が2匹とか、多頭飼いってどうなんですかね。
うまくいく時もあるし、行かない時もある。これがわかんない。
行かない時もあるんですか。そうですよね。
犬と違って、群れないから、基本、はい。
うんうん。
Alright. Mm-hmm.
そうか、うちも、日本犬なので、うん、結構犬見知りはしないか。結構難しそうな気がするな。柴犬って、
うんうん、
柴距離って言われるくらい、
うんうんうん、
距離が必要なんですよね。
うん、なるほどね、
うん。同じ犬同士でも、うん、人でも、
うん。
で、うちの子もそうなんですよね。どうなんだろうな。シアトルにもアーミッシュの方たちって、
いやー、これは知らないね。
あ、そうですか。
うん。
もうなんか、その、うん、アーミッシュの方たちが言うには、
うん、
この島に引っ越してきたのがもう5年くらい前とかって来たんですよ。
最近じゃないですか。
本当に最近なんですよ。だから私たちこの島に2016年かな暮らしてたんですよね。2016、2017か、
うんうん。
1年間だけ。で、その時にはいなかったんですよ。見なかったんですよ、全く。
そんな気がするんですけどね、逆にそのあたりって。
でもまだこっちには進出してきてなくって、
うん、
ほんと最近、こちらに来たっていう感じらしいんですよね。
うん、なるほど。うんうんうんうん。
だから、どうなんだろう。他のところにもどんどん進出してきているのかな。
うん、
なんかもう、
動いてる？うんうん、
すごく、なんかやっぱり生活が全然違うから、興味があって。
見る分にはいいよね。
うん。
やる分にはちょっと大変そうですけど。
ちょっと私は無理だなと思いますけど。でも結構厳しいアーミッシュの方たちと、そうでもない方たちとって言えるそうなんですけど、基本的には、電気は生活には使わないっていう人たちと、 あ、生活には基本みんな使わないんだ。うん、でも、仕事にも電気を使わないっていう人たちと、仕事には使うっていう人たちが、
なるほど。
いるそうなんですよね。
うんうん、
で、まあ、夫はそういう、いろんなところと、お付き合いを今仕事でしてるから、なんかこの間は、車はもちろん乗らないので、うん、あの方たち、うん、自分たちでは。だから、なんかこの間、うん、話聞いたら、足代わりに使われたって、ちょっとさ、ちょっとさ、銀行寄ってくれる、うん、みたいな、うん。すぐそこだからさ、みたいな。人の車はいいそうです。そんで、銀行行って、で、それで君んとこに支払うからさ、みたいな。で、その後さ、こっちのスーパー寄ってもらいたいんだけど、みたいな。
どこまでいいのかね。例えばこの受動的、例えばその街に行けば信号機とかはあるわけでさ。
はい。それはもちろん、ルールに従って。ただ、生活には使わない。あと、鏡がない。
え？
だそうです。
そっか、そっか。カビにならないようにとか、そういう娘か。
はい。
うん。
で、昔はガラスも自分の姿が映っちゃうから、ダメとかって。
な、もう水辺に行っちゃいけないのかい？おい。
ねえ、でもそういう厳しい時代し、厳しいところはそういう感じらしいんですよね。うんうん、面白いですよね。だから、うん、夫も彼らに質問攻めで、うん、私は私で、うん、夫に質問攻めで。でも面白いですね。
そういうのがあるんだ。
うん、家の中は、うん、でも暖房はとかいろいろ聞いて。
炊いてもいいよね。
うん、薪はもちろん電気使ってないから、うん、うん、らしくって。で、お家の中も、お家も全部自分たちで作るんですよね。
うんうんうん、
で、そういうふうに、なんか、何かを作ったりとかして、それを仕事として、家とか、シェッドとかを建てて、それを、それで生計を立ててたりとか、うん、家具とか作ったりとかしているらしいんですけど、それがめっちゃ高いんですよね、やっぱりね。ハンドメイドですかね。
ミッシノはね、うん、労力かかってるってことになりますから。
うん。ねえ、だから、自然派の人たち、そういう生活をしている自然派の人たちだったら、すごく、うんうんって話聞けるんですけど、なんか、そうでもない、
うん、
で、なんか、ペンキを、こう、絵画にかけたりとか、そういうのは、ちょっと違うんじゃないかな、とかって。
なんでペンキを絵画にが出てくるんだ、そこで。一瞬。
なんか、自然派のアクティビストたちでいらっしゃるじゃないですか。
はいはい、うんうん。
そういう人たちがアーミッシュのような生活をして何かこう文句を言っているのだったら、うん、まあなるほどなーってちょっと思ったりとか、
うん、
説得力が上がるとは思うんですけど。
うん、まあそこ、あそこまで飛んだわけね。
そうでも、そう思いました。ね、つっても、スーパーとかでアーミッシュの方たちを見たりすることもあったんですよね。
うんうんうん、
で、何食べるかって言ったら私たちと一緒なんですよね。
まあ、
スーパーで買って、このヨーグルト美味しいよね、とか。普通に。そういうのは普通なんだと思って。
うんうん、 ヨーグルトね、まあ自分他の人が作ったヨーグルトだったら、うん、はい、うん、買っていいわけか。
いや、どれでも肉とかも全部スーパーとかで買ってるって言ってました。
うんうん。じゃあそれに対する制約はないのね。
ないっぽいです。ただ電気を使った製品とかはなし。
うんうんうんうん。家ではね、冷蔵庫ないわけね。
ない、そうです。うん、
しょっちゅう買い出しに行かな、来なきゃいけないわけか。
そうなんです。だから、でもな、あんまり馬車見かけないけどな。
うん。
そちら馬車走ってます？
ないよ。
ないですよね。
趣味の馬は時折いますけど。
うん。あ、馬はいるんですか？
そう。私が住んでるとこは、その馬好きな人にフレンドリーなエリアでして、自宅の裏庭が馬用とか、
うんうん、
馬用の建物があるとか、うんうんうん、そういう豪邸がちょろちょろあるエリアだったりします。
おお、なるほど、うん、そしたら鶏はいないですよね。
いるよ。
え、鶏もいるんですか。
いや、この、うん、地元のグループで鶏食われた、はい、クーが出たというそういう、
あ、
うん、で回っておりましたね。
ああ、前にニュージーランドに暮らしてた時に、ランドロードが、大家さんが、ちゃんと職業ファーマーではないんですけど、
うんうん、
時々、うん、牛がいたり、あと、
はいはい、
うちで食べるように鶏たちがいたり、あ、羊は常にいた。
おお、うん。
っていうところに住んでたんでしょうね。
うん、
だからオーナーさんが、ちょっと旅行に行ってくるっていう時には、私たちが動物たちの面倒を見て、朝はもう私たちが寝てる窓の外で鶏が大集合して早く起きろみたいな。朝食はまだかみたいな感じで起こされて寝ぼけながら鶏に餌やって、羊たちにもちょっと餌をあげて、牛さんにもちょっとあげてみたいな、
ね、そういうふうな、うん、世話を、特別な世話を焼くというのがあったわけね。
はい、それがめちゃめちゃ楽しかったんですけど、うん、
それいいね、楽しい分だったら。
うん、
そっか、うん、ペットシッターならぬ、なんていうんだ、家畜シッターやったわけね。
はい、でもやっぱりなんかこうお肉として出される時は、うん、
あ、ちょっと複雑
な、辛すぎて、はい、辛すぎて、もうだから私はもう牛とか、うん、そういうの動物は飼えないなって、そういうお肉用の、
お肉用ね、うん、卵くらいまではいいですよけどね、
はい、うん、ちょっとつらかったな、
うん、
生き物を飼うってでもすごく可愛いから大変なんですよね。
ですね。
カオルンさんはずっと猫ですか？猫以外に何か。
ですね。ないですね。
うん。他に、例えば、飼ってみたいなっていうのはなかったですか？
いや、特には。ないね。うん。
うん、
うん。は野生動物が多いからな、うん、外で飼う家畜はこの辺りはあまり適さないでしょう。
よくわかんないんですけど、うん、北海道っていっぱい 家畜がいるじゃないですか。そ
うですね。うん。
で、北海道って言ったらもう食の都というか、そういう、なんだろう、何もかも美味しいところだから、寒いところの方がいいのかなっていう気もしない。でも、寒い時に外で馬とか牛とか見ると、大丈夫かなーって、かわいそうだなーなんて思ったりしちゃってたんですけど。
うんうんうん、やっぱり土地が必要だからね。日本で言うと北海道くらいしかないってことじゃないですか。
あ、なるほど。
うん、
でも、この島のアイスクリーム屋さんが、一度世界一に、
すごい
一度というか何度か世界一になったり、あとチーズか、
うんうん、
チーズも世界一になったりとかしてたんですよね。だから寒いところの方が美味しい、うん、餌なのかな、
まあ、温度差があるというものってのもありますけどね。どうなんでしょ
う、
チーズっていうと牛かヤギですよね、
うん、牛だと思います、うん、お店の名前がムーだから。ムーか。
なるほど。うん、そっか。なんかこの時間明るいってのは私的には気分がいいですね。うん、
そう、8時からになったんでしたっけ？
はい、日本の深夜が8時になりました。
あ、そうするともう明るいですよ ね、
うんうん、そうなんですよ、うん、でも同じなんだよね、うん、そう、時間的というかその地球の位置的には同じただそれを何時と呼ぶかが変わっただけで、
うんうん、
だから明るさは同じなんだけど、それを8時と呼ぶことになったと、うん、いうことですな、
うん、猫ちゃんは、ノラちゃんは、時間、大丈夫ですか？
時間だからね。
どうしてもこう、ご飯の時間とか違っちゃうじゃないですか？
うち元が適当だから、ごめん。
あ、そうなんですね。
ある程度ね、前後するですよ。
うんうんうん、
あるいはその、ミャーミャーミャーミャーミャーってきて、あ、はい、わかりました。
うん、うちはお散歩の時間とかもあるので、
うん、きちっと決まってるの？結構
大体決まってる感じですね。でも常にうちの子は1時間くらい先取りで待ってたりするんで
いずれにしろも遅れ遅れ遅れってなるわけね。
まあご飯はいつも散歩の後なので、
うん、
とにかく散歩行きましょうっていう圧が、
うん、
うん、圧がすごいんですけど。
いや、なるほど。うん。なんかね、うん、ジタバタしておりますよ
それは舞踏のことではなくてジタバタ、
うん、なんか仕事とかも、うん、ちょっとジタバタが入ってきておりますね、昨今は。
お
う、うん、ああ、めんどくさ
なるほど。それん、はい。それは、うん、特に別に、うん、トランプさんの、
うん、は関係ない、
あれってわけではなく、
関係ないね、うちは。
うん、
なんやかや、うん、いや、うん、なんかいろいろと問題はありますけれど、本当にもう
おほう、
うんうん、よし、オッケー、うん、はい、 うん、なんかどうもごめんね、ちょっと今日は頭が回ってなくて、うん、
あら、うん、忙しくて、うん、っていうことですか。
いや、雑な物事が多くて、
うん、細かいものがいろいろ
ブチブチブチブチと、
うん、なるほど、
そうそう、裏でブチブチと会話が、うん、
はあ、
進んでたりするもんで、おいこの野郎ですけれどもね、うん、実は、
は
あ、うん、ね、こういう時にはちょっと早めに引っ込みますかね。
はい、うん、
あと、うん、小橋ちゃんの方から何か面白い、そう、聞いときたい話題とかあります？
聞いときたい、うん、なんか、
うん、
聞いときたかったのは、うん、デイライトセービング結局どうですっていうところだったんで、
あ、まあね、うん、
まあ、改めてデイライトセービングはやっぱりここの地域は必要だったかなって、あの多分緯度によっても違うと思うんですよ。
緯度の影響は大きい
ですよね、
はい、あと時間帯の東寄りに位置してるか西寄りに位置してるかで1時間違うからね、感覚的に。
そうですよね、だからこの地域は、うん、緯度が高い地域は
カナダで最低でしょうが、そこは緯度は、
あ、違う、うんと、
うん、
え、緯度が高い、ん、零度が赤道ですもんね、
は
い、
緯度は高い、うん、
緯度が高い地域だからこの辺はあの、だから、うんと、北米でもアメリカ南の方だったらフロリダとか、
うん、あ、基本的にすごく南は夏時間設定する必要ないからね、
うん、だけどこういう緯度が高い地域はこの夏時間がやっぱり、うん、あるといいのかなーなんて思いました。めんどくさいけど。いや、
カナダはね、うん、カナダは全部緯度高いですから、うん、基本、
うん、
ということで、小林さんの本日の結論は、はい、うん、プリンスエドワード島は夏時間があったら嬉しいでございましたが、
何気に良かったかもしれない、うん、でも夜のお散歩は、冬の夜のお散歩は辛い、
うん、いや、いずれにしろね、うん、冬は日が短いから、
はい、うん、そうですね、うん、どこかで我慢しなきゃいけないと思うとというところですかね。
いう風な感じでございました、うん、
はい、
そういえばモズさんと喋ってたじゃないですかってやつよ。
そうなんですよ、私喋っちゃいましたよ、モズさんと。
どうでした、気分
は。ついにもうどうしよう、最初はもう逃げたいって思ってたんです。ね、もうなんかモズさんとお話ししましょうっていうことになって、もうだからいつにしますかっていうお話を詰めているときに、もうなんか早く終わらせたいですって言ったら、
何でって言われる。
それはその言い方みたいな。でも本当逃げたかったけど意外に喋れました。
楽しかったかい？ドキドキしたよね。
面白かったですね、やっぱり、なんかやっぱり違うから。でもモズさんはまだ説明を聞けばわかるんですけど、カオルンさんは説明聞いてもわかんないことが結構あったりするから。
説明が足りませんで。
違うんです、違うんです。まるっきり私と違う考え方というか、うん、違う感性というか、そういうものでできていらっしゃるから。だから、例えばこの食に興味がないとか、なんか、え、じゃあどこから掘ればいいんだろうって。
そうね、う
ん、でも、
う
ん、モズさんはなんとなくこの辺掘れば なんかこういうの好きそうとか、そういうのがなんとなく分かったり、あと昔お仕事してたところが一緒だったりとか。
そうだね、なんとかランドね、うん、
はい、
うん、
ちょいちょいこう、うん、共通点がかすってるので
、うん、話題の取っかかりがあったと、うん、
はい、うん、でもカオルンさんは、うん、私がこう興味を持つところじゃない、全然別のところを見てるからそれどこだどこだって探すのが、
そうね、
うん、面白いっちゃ面白いし、でも難しいから
そうそう、あちこちにボコッと大穴が開いてますから、うん、掘っても何も出てこない穴というやつがね、
はい、
うん、
だから毎回、うん、はぁってなります
あの意外すぎてなんか言葉が出なくなるわけね、うん、
そうなんですよ、うん、本当に、
うん
うん、あ、モズさんだ、
ご登場なさいましたか、大御所
え、夜更かしして、
あ、どうも、最初から
ちょっと待ってください、え、
こんばんは、
ね、寝てはいらっしゃいますよね、モズさん、
うん、
一度寝て起きたってことですか、
うん、それともずっと、うん、明日お休みの日さてさてどうなんでしょうね、うんうん、
この間のあのバースデー記念会でかなり夜更かしさせてしまったから、うん、なんかこれでモズさん体調崩してないといいなって、え、寝てない、うんうん、
おー、明日
ヒーローショー見に行こうと
共通点出ましたね、
うん、おー、ヒーローショー、まあ、今時のヒーロー私全然わかんないけど楽しそう、
うん、
これあの一応聞いときますけど、カオランさんヒーローとかそういうのになりたいって思ったことないですよね、
は
あ、ほらはあってきたはあってきた、で私ちっちゃい頃っていうか結構大きくなるまでみんながみんなヒーローになりたいもんだと思ってたんですよ色は違えど、モズさんが声劇ライブの練習を夜にしてまして大変でしたね。
お疲れ様でございます。ライブが
モズさん生活リズム狂ってないですか、大丈夫ですか、お仕事に影響出てないといいんですけど。でも、そしたらカオルさん本当、
何、
ヒーローに、ヒーローのテレビ番組とか見てないですよね、ヒーローもの見てないですよね、
見てないね。
え、じゃあ何見て育ってきたんですか。
いや、あんまりテレビ面白いとは思わなかったからそんなに見てないよ、
ね、ああ、
うん、
そうか、ドリフ的なものとか。
ああ、それは家族が見てたから時折、うん、
ああ、はあ、あ、本か、うん、本ですね、まあ、
本ですね主に、うん、
ほらモズさんヒーローになりたかったですねって、ほらほら、
いやだってあれいかにも作りもんって感じがしたから、あの、いや虚構だよって思いましたけどね。
え、でも、え、あ、いや、あれは虚構ですよ。
虚構だからなりたいっていうもんじゃなかったよね。
ですが、うん、近いものはいると思ってましたなんかあの未確認生物とか、
うんうん
うん、どう思ってました？未確認生物はどう見えてました？
いるかもね、うん、科学の枠に収まらないものは、うん、ありますから、うんうんうん、
ね、そう、モズさん、これウーマって言うんですか？ウーマ的な、
うん、ウーマ的なものは絶対あるでしょう。全てを知ってるわけじゃないから、
うんうん、それにぶち当たった時ですよ。で、それがこう私たちを敵とみなしていた時ですよ。さあどうするですよ。みんな安心してくれって、私が守るみたいな。
私守るってのは虚構としか思えないもん。で、ここでまたね、ぶっ飛んだ発言をしてしまった。
だって私、ほら、ドラクエで育ってきたから。
だから私はそれに対して。
戦わなきゃ
って。反抗心っていうのがあってさ、あんたら守るとか言って何やってんねんっていうのがあるわけですよ。
だから、私、本当に自分を鍛えてました。なんか守られるばかりじゃダメだって、私が戦わなきゃって、
その守るという価値観にね、うん、こうごく私的に物申したいわけでございまして、
だから本当になんかこう周りのね、近所の友達と遊ぶとき、鬼ごっことかするときとか、うん、うち家の屋根とか全部範囲でした。だから、ダダダダダダダってこう屋根に登ってこう、行くわけですよ。で、そしたらいつも親とかに見つかって怒られるから、音を立てないようにみんな走ろうみたいな。で、いや、あ、そうで、そうなりますよね。で、そう、いかにこう、音を立てないでって。で、しまったって、見つかったみたいな。逃げろみたいな。で、なんか、交番の前に貼られている指名手配みたいな、そういう写真を、ガン見して、うん、よし、覚えたって、うん、探しに行くぞみたいな。っていうのをやってました。うん、そういうのない、ないんですか？
ない。
ないか。ない。
うん。
鍵をいかに踏まないで家に帰るとか、
その感覚はわかる。例えばさ、あとこの敷石がいろんな種類があったとしたら、特定の敷石のみを伝ってこっからここまで行くとかね。
そうなんですよ。それ、あの、外れると溶岩があるんですよとか、もうなんか
いや、それはね、そうなん、あの、ヒーローとは別ですよ、はい、全然
そうですか、うん、
これ
いや、それは敵地に赴くまでの試練なんですよ。
そうそう、踏むと死ぬのね。
そうなんですよ。
これはその自分に制約を課した物事を成し遂げるというね、極めてストイックな、
はい、
うん、はい、お話であって、うん、
はあ、
だから敵とか守るっていうものがいかに歴史の中で使われてきたか、
はい、
だからそのいろんなそのアニメでも葛藤があるわけだよね、映画にしてもアニメにしても、はい、でその葛藤の中で、はい、じゃあそれでも何かを選ばなければいけない、その拠り所として、
はい、
うん、正義かどうかは分からないけれども、僕は何とかを守りたいって主人公が言った途端に、私はもうザー、
あの、え、子供の時からですか？
あんたそれ理由？いや、子供の時はね、単に分かんなかった。で、大人になってなぜ自分がそれがそんなに嫌なのかっていうのが分かった、
はい、うん、私正義は分かんないんですけど、あの、敵がいて倒すみたいな、レベルアップみたいな、で、なんか、自分がこれまでできなかったことができた、レベルアップみたいな感じでした。悪い奴がいて、いじめるんですよ。うんうん、お前、やめろって。もう、私の後ろで、こう、キラキラして、なんか、ドダーンみたいな効果音が入ってるわけですよ。もうなんか酔ってましたね。 ヒーローなんですよ。私確実にヒーローでした。分かってもらえないですよ、モズさん。カオルさんには。カオルさん、X ファイルはお好きですか？というモズさんからの。
ごめんなさい、知らない。もしかして怖い映画？
いや、違うんです。うわ、そうか。FBI の未解決事件を専門に扱う部署がございまして、で、なんか、それがどうやら普通の常識では測れない事件っぽいぞっていうものがそこの部署に行くんですよ。
おー、超常現象系？
そうなんです。で、それが X ファイルというものに収められて、それを、こう、そういう人たちが、FBI 捜査官が、それを、その事件を扱っていくっていう。
なる
ほど。すっごい、一時期、一世を風靡した。バタバタ。
BGM が今混乱してますよね。
そうですね、なんか流れました、ね、
踏まれました。おいおい、まさしく猫飼いでございました。今のは
ムーディーな曲が
流れました、うん、今元の曲のみに戻しました。
はい、
おいよ、餌あげたでしょ、ちゃんとラブが欲しいの。うん、今マイクの真下にねおりましてね、マイクを黒い毛皮でズリズリしてたりしますが、はい、大丈夫ですか？あ、爪はだ
るぐ、ぐるるるって聞こえました。かわいい。もう野良ちゃん的にはタイムリミットですかね。
タイムリミットですかね。オッケー。そろそろ行き
ます。で、モズさんが、うん、あれ、
どうもどうもどうも、はい。例えば、あ、パロキネシス、うん、はいはいはい、おたたたた、いやいやいや、そういう超常現象はね結構好きだったけどね、
ほー、うん、うん、
そう、ヒーローと超常現象が対ますよとか言ったりするとさらに混乱するだろう、
いや、ね、うんと、なんか何でもいいんです相手は。
それ相手がかわいそうだ。
あ、違うんです、違うんです。私もそれはわかりますよ。カオルンさんがおっしゃっている、正義とは何ぞや、みたいな。だから、それは私も、結構多くの人が疑問に思うことの一つだと思うんですけど、私もそれに関して、なんか、親父狩りとかあったじゃないですか。で、親父狩りをする人たちは、自分たちが正義だと。
いや、それと 悪を語ってる人たちもいるかもしれないね。面白いね、どっちでも、うん、
はい、だから正義って言ったもん勝ちだなって思ったんですけど、そういう、うん、それって違うんじゃないっていうふうに意を唱えて、うん、なんかモンスターが仲間になるっていう発想とか、そういうものになってきているんだと思うんですよね。で、とにかくエネルギーが有り余ってるから戦いたいんですよ。そういう、そういう話なんです。
もしかして。
はい。ガチガチっちゃう。
なるほどね。うんうんうん。闘争本能だと、もう割り切ってしまえば、なんとなく、うん、そっか。
はい。
と思う
ね。遊びたいんです。
はいはいはい。うんうん。
そうですね。ヒーローものも。うん、完全懲悪ものから時代を経てヒーローものも変革があったりするんですよねって、モズさん。そうですね。だから、なんて早めにそういう変遷が起こって、で、それが海外のアメコミとかにも影響を及ぼしての、こういうなんか、こう深みが出てきたというか、感じがしますけどね。あと、モズさんから、カオルさん、今度時間を合わせてぜひご対談をという。
どのチャンネルで？ここのチャンネルではないとか。え？どこどこどこ？私見逃した？
見逃してましたね。あ、よかった。私読んで。
ごめんなさい。猫とギャンギャンやってたのかな。いやーよかった。ありがとうございます。申し訳ございませんでした。はい。いやん、いやん、怖い。うたけ、キャー、キャキャキャキャキャ。これは、おそらく、まんじゅう怖いの怖いですね。
まんじゅう怖いの怖い。はい。怖い怖い。
怖い。
なんか、ね、うん、ドキドキしちゃいますよね。
ですね。
でも私、聞きたいです。ぜひぜひ。ご対談をお願いします、
うんうんね、早朝系ですかね。モズさんが起きてる時間って言いますと、この間4時半とか言ってました、日本時間の。
そうです、そうです、うん、その時間、うん、日本の皆さんとは時間合わないけど
、うん、ですか。こっちはこの今の枠、うん、深夜枠か夕方、日本の夕方4時くらいまでかな、うん、が、うん、楽な時間でございます、うん、日本のゴールデンアワーがちょっときついっていう感じですね、うんうん、シアトルはね今朝9時になったところです。
結構この間4時半から始めても結構いらしてたんですよね、モズさんね、うんうん、びっくりしちゃった、ね、みんな何してんのって何度も言ってましたけど、うん、意外にみんな起きてんだなって、
ね、うん、ふっと起きたやつだとか、うん、
ね、びっくりしましたよね、うん、だから、うん、日本のその、うん、なんだろう、人気のある時間じゃないから逆にそういう時間を持て余してる人たちが来てくれるかもしれないですね。
なだれ込んでくるというのはあるかもしれない、
はい、
うん、他のどこもライブしてないわという、うん、
はい、うん、で絶対聞きたい人はモズさんとカオルンさんだったら絶対いらっしゃるから、アーカイブで結構回るんじゃないですか、
うん、うん、ねえ、ちょっとやってみたい。どういう話題にしよう。ね、こうそれぞれの話題が深すぎるから。うん、休みの日なら日本。うんうんうん、はい。うん
うん。のらちゃんのぐるぐるが聞こえて可愛いね。相
手の真横でぐるぐるしてんだよこいつ。はい。
可愛い。
はい、ぐるぐる。なるほど。3時半。うんうんうん。もう少し遅くてもね、4時半とか5時でも大丈夫です。そのあたりは私にとってはもういずれも似たような時間帯だったりしますんでね、午後1くらいかな、うんうんうん、おそらくは、うん、こちらの時間の、うん、だからこうね、お休み確か不定期ですよね、曜日で決まってるとかじゃなくていろいろとこうスケジュールに合わせてっていう、うん、ことだったかと思いますんで、うん、いくつか教えていただければ、うんうん、こちらの方でじゃあこの日とかねいうのをお願いしたいと思いますよ。
多分モズさんは私たちの方が時間合う、合いそうだから、海外に住んでる人たちの方が、
そうなんですよね、
日本の方たちより、うん、だから
まあ
ぜひ
2週間の余裕で、うん、見てもらって、うん、再来週は私が週末がちょっとジタバタしてますけれども、うん、それ以外ですと、うん、
心は海外勢です本当そうですよね、
うん、うん、というところでね、いやー、
はい、
キャーですね、楽しみが増えましたね。
ねえ、私も楽しみです。どんな話になるんだろう、
うん、その時はね、うん、小橋ちゃんも OK なお時間だと思いますので、大概は、うん、
はい、その場合はもうぜひスタンバって聞いてます、はい、もう正座して聞きます
どんなお話になりますか、うーん、ぜひスケジュールの方お教えください。 DM の方でね、うん、いただけるとお返事簡単ですのでね、へへへ、というところでね、はい、1時間回りましたね、
はい、はい、ありがとうございました。
あ、2週間後私2日大丈夫なのかな、うん、大丈夫、明日は大丈夫そうだな、うん、この日、うん、よいしょ、
2週間後、4月、
もう4月ですよ、
入っちゃいますね、4月2日だ、うん、
もしかするとこの日ちょっと、うん、動かす、うん、
はい、
うん、動かさせていただくかもしれませんが、一応2週間後、
なんとでも、
うんうん
うん、はい、
ということでね、北米大陸東と西の端っこからお送りいたしました、はい、海外ジャヤ小バカオテ、本日も来ていただきました方、誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもしかしてアーカイブでこんなとこまで聞いてしまったあなたにもありがとう、というところで、シアトルのカオルンと、
カナダはプリンスエドワード島のコバチでした。
ではではでは、
はい、
はい、モズさんから、うん、働き方の違いね、うん、創作の感覚、そういうふうなお話をということでね、うん、楽しみにしております。ではでは皆様、グッナイト、
グッナイト。